ここから SDGs。 ここから SDGs。 皆さんこんにちは。ここから SDGs、 SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介していきます。さあ、それでは南波さん、改めて SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193の国々全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれる、より具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代に残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来になるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストさんです。自己紹介を簡単にお願いします。
こんにちは。ただいま紹介されました今日のゲストの三輪邦彦です。今日はこんな素敵な番組に紹介していただきありがとうございます。現在日向市に住んでいます。今年で70歳になりますが、37年間宮崎県で高校などの教師をしていました。
はい、改めてまたね、後ほどお伺いしますね。よろしくお願いします。
はい、すいませんでした。
そして南波さん、今回のテーマについて。
はい、今回のテーマはですね、つながりを問い直す民主主義と私たちの暮らしということでね、はい、この夏全国では参議院選挙が、そしてその延岡でも市長選挙が行われました。はいはい、地域や世代によっては前回よりも投票率が上がったというニュースもありました。はい、政治への関心が少しずつ高まっている兆しのようなものを感じます。でもその一方で、何を言っても届かないとか、どうせ変わらないという声も根強く残ってます。本来民主主義は特別な場で語られるのではなくて、私たちの暮らしの中にこそあるものだと思います。政治とは私と誰かとの関係の作り方なのかもしれません。ゲストさんですね、宮先生と今日ですね、地域の中で対話の場を丁寧に作ってこられた宮邦彦さんですね。声を届けるって何だろう、分かり合えなさをどう乗り越えるか、そんな問いをもう一度見つめる時間となればというふうに思ってます。
はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ここから SDGs。 この番組はグローバルクリーン、池上冷熱、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りします。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工、管理、メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。
私たち宮崎トヨタ自動車は、
宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタカーライフイズファン YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。さあ、今回のテーマがつながりを問い直す民主主義の私たちの暮らしをお送りします。まず改めて三輪先生、自己紹介を今一度お願いします。
はい、ありがとうございます。先ほど紹介されました三輪邦彦です。今日は本当にありがとうございます。現在日向に住んでいるんですが、今年で70歳になります。37年間、宮崎県で高校などの教師をしていましたが、10年前に定年退職をしました。50歳の頃、今から約20年前ですが、津野高校に勤めていた時に定年後のことも考えて、日向子ども研究所絆という民間団体を立ち上げて市民活動をしていました。退職後は主に子ども支援を通したまちづくり、子ども支援を通した社会づくりということで市民活動をしています。また6年前から市民の方々から市会議員をというお声かけや要請をいただきましたので、日向市の市議会議員もさせていただいてます。
はい、お忙しい
ね。ね、先生から習いましたっていう方結構
ですよ、ね、
いるんじゃないんですか。
は
い、
私も家族がお世話になりました。
ね、本当に毎日お忙しでご活躍なところを Facebook とかで私拝見させていただいているところでございます。はい、皆先生、皆さんどちらが今日はいいですかね。
そうですね。
どっちがいいですか。
どっちでも言いやすい方で大丈夫です。
は
い
は
い、
どうします。宮先生、
先生で、
先生、
馴染み深いかもしれません。深いかもしれません。すみません。はい、はい、宮先生はよくご自身のことをですね、社会活動家というふうにお話でされてる時って多いんですよね。とかそういうことをお聞きするんですよ。語っておられますよね。で、その社会活動家に込められた思いとか、そしてそれが今につながる原点についてちょっとお話をお聞かせしていただけたらなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。さすが南波さんですよね。いい点に質問をいただきました。
褒められた。
僕はね、自分のことをおっしゃるように社会活動家というふうに考えているんですが、このことには2つの意味が込められています。第一点目ですけど、社会について考えることで一番大切なことは変革していくこと、社会を変えていくことが大切だという意味が社会活動家という言葉に込められています。社会のいろいろな問題は、例えば今日も猛暑が続きます、だから熱中症に気をつけてくださいと言いますが、天気を変えようとは言いませんよね。
そうですね。
しかし社会問題では格差が広がっていますとか物価が高騰していますと解釈するだけではなく、格差をなくそうとか物価対策をしようというふうに物事を単に眺めるだけでなく変革していくことが大切です。社会活動家という言葉にはその変革という、そんな意味が込められています。2番目ですけど、いわゆる儲かるから活動するとか儲からないから活動しないというのではなく、まあ仕事という言葉に変えてもらっていいんですが、僕の場合はどうあろうが社会を変革したいという意味が込められています。したがっていわゆる仕事ではなく社会変革を生き方にしたいと思ってます。生き方という意味が第二の目的に、第二の意味が込められています。だから例えば今ね、市会議員をしてますけど、市会議員を辞めても僕はね同じことをすると、市会議員だからこういうことを言ってるんじゃなくてね、生きてる限りはそういうことを言う、この2つの意味が込められてます。で、このように考えた原点は大学の学びにありました。僕は大学で法学や政治学を学ぶ中で、卒業後の進路は世の中を平和な社会にしたいと思うようになりました。そのために教育の仕事かメディアの仕事に就きたいと思い、最終的には、まあ、自己紹介でしましたように教育の仕事に就きました。なぜかというと、平和な社会を作るのは人間です。その人間を作る、つまり 価値観や感性を中心とする人間性と人格を作る大きな部分が教育の仕事やメディアの仕事だからです。僕はこの判断は、まあ、仕事を辞めた今でもね、間違っていなかった、そういうふうに思ってます。はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そう、先生と出会ったのは何年前かな。で、教職員、その学校の先生だったというその、背景がおありの中で発言されることが、先生、まあ、言葉をその怖がらず話すのであれば、先生っぽくないなっていう感じがすごい私は受けたんですよね。だからこの質問にね、ちょっとつなげさせていただいたんですけど、出身の大学はやっぱり法
学部。あ、そうですね、僕は東京の法政大学の法学部に勉強しました。
ね、そこで学校の先生になるっていうところで、だから生き方としてこうありたいから、その、方法として職業という選択をされたと。
おっしゃる通りです。
いうことですよね。はい、人を作っていく、その教育がベースだからという。はいはい、
そうですね。
ね、はい、だからこう本当社会活動家としての活動、っていうのはやっぱり深く深くその原点回帰になるのかな。原点、どうですか、松田さん。
そうですね。法律もともと、まあ、そういった道にも行きたかったと。
いや、僕の場合はですね、しつこいですけど、平和な社会を作りたいということが人生の大きな目的で、そのためにどういった、まあ、仕事をね、することがつながるかと考えた時に、人間の考え方に大きな影響を与えているのは現代では教育とメディアだと思ってます。その両方どちらか選んだ時に、まあ、教育の方を僕は選んだと、そういうことでやってみて間違いなかったなというふうに思ってます。
本当にこのメディアも教育な、市民教育なんですよね。で、その中でのその素地を作っていくための教育分野で、先生、教職員という職業で、挑戦をされてきて、で、ありたい平和を作っていくためにどう、その平和を作りたいと思ったのは、平和になっていきたい。高校生とか中学生の時もそういった思いだったんですか？
そうですね。若干そういった傾向はありましたね。高校の勉強する中で、特に歴史や、現代社会なんかを勉強する中でね、人間が人間として大事にされる社会を目指したいなという、素朴な思いがありましたね。
多分そこをもっともっと知りたい、もっともっとその学びたいという気持ちで、その進路に進まれてっていう、ね、そのやっぱラジオを聞いてる方々で、8月だからね、こう中高生もね多いんじゃないか、小学生もいいのかなと思って、ね、ちょっと尋ねたところです。
ありがとうございます。
はい、その宮先生なんですけど、教育や福祉、あと地域の対話の現場ですよ、本当まさにその現場ですよね。長年向き合ってこられた中で、これは自分に軸になったっていう風なね、感じる経験ってやっぱたくさんおありだと思うんですけど、その一部をお話しいただけないでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。教育や福祉の活動を通して向き合う方々や向き合う問題は、社会的には弱い立場の人やいろいろな問題を抱えている人たちが多いです。またその方々が抱えている問題も、今まであまり取り上げられることがないマイナー分野が多かったです。僕が主に向き合う方々の多くは、例えば子ども、障害を持った方々、女性、貧困層、性的マイノリティなどなどです。そして僕が主に向き合う問題分野は、子どもの権利であったり、共生社会の実現であったり、ジェンダーについてであったり、格差と貧困、そして虐待や暴力、戦争の問題などなどです。こういった方々や、このような問題と向き合う中で、人間として生きることの意味や喜び、そして感動を体験、味わうことがよくあります。これがあるから日々飽きることなく頑張れるんだなと自分では思っています。
なるほど、人間として生きることの意味や喜びですよね。取り組んでるからこそ、その現場にいるから、その声の
生の声を聞くことができるし、その行動だったっていうことですよね、うんうん、だからやめられないなっていう、それ喜びになるからですね、
う
ん、まだまだ人の力は捨てたもんじゃないって、
うん、あ、おっしゃる通りです、
思うんですよね、
はい、感動しますよ ね
本当に、はい、うんうん、でもそのやっぱり先ほどお話された先生が寄り添ってる声って、それは声がなかなか届かないとかですね、うん、やっぱ分断されてるっていう風に感じられてる、そういった方々に多分近いのかなと。でそういった感覚なんですけど、このその感覚、うん、分断っていうその分かり合いなさっていうことは先生自身どういう風に受け止めてらっしゃいますか？
そうですね、それは大事なことですね、
はい、
まあ、日本はね本当に風光明媚で人は優しく、歴史と伝統がある素晴らしい国だというふうに僕は思ってます。しかしそういう中でも課題や問題がないわけではありません。その問題の一つが政治的分野、あるいは政治と日常生活の在り方に関することです。分かりやすく安い言葉で言えば、長いものには巻かれろ、よらば大樹の影という言葉に込められているように、お上の言うことすることには口答えしないという制度と文化習慣が定着をしています。だから多くの人々、特に社会的に弱い立場の人々は声が届かない、声を出せない、分断されているということを日々実感すると思います。具体的にはいろいろな問題について政治的なことを語ることで不利益になったり傷ついたりする、不平や不満があっても黙っていたり我慢することが得になる、それが日本での政治的な日常です。そんな日常をなくすための取り組みが大切です。共感と誠実な対話を丁寧に継続することを通して、声が届く文化と制度を諦めることなく作っていきたいですね。そのことを通して政治的なことを話しても語っても大丈夫だという安全な気持ち、安心感を持つことが大事だというふうに僕は思ってます。
確かに政治的なことをね言うことっていけない感じが私たちのね、
そうですね、
生活の中に
無駄だろうとかね、うん、なんかそういうのだったり、
立場、うん、しがみだったりいろいろする中で、しっかりやっぱ声がカジュアルにもっと声を上げる、うん、ね、ものが文化として生活文化としてあると、もっとねいろんなこう見え方があるんだよっていう風な、うん、今日は A って言いながら明日も B っていうことってあるじゃないですか、うん、でそれを許されるような、うん、社会になっていくように思いますけどね、
うんうん、はい、まだまだお話お伺いします。さあそれでは1曲、三輪先生リクエストをご紹介いただけますか？
はい、はい、中島みゆきさんの誕生という曲をねお願いしたいと思います。これはね、全て生まれてる来る子供たちにね、我々大人がウェルカムという言葉、しかしウェルカムと言われない言葉にはみんなで言おうというね、そういうね本当感動的な歌ですね。よろしくお願いします。
数えながら巡り合う
今日はですね、つながりを問い直す民主主義と私たちの暮らしというテーマで、日向からですね、日向子ども研究所絆の所長でいらっしゃいます三輪邦彦先生ですねをお招きしてお話を伺っております。はい、で先ほどじっくりね、うん、先生がなぜこの道を生きているのかというものをね、うん、お話をお聞きしましたけども、今からはですね、この本当時代が揺らいでいく中で確かさをどう育てていくのかっていうふうなことでお話をねちょじっくりお話お聞きできたらと思います。はい、今岩先生が所長を務められている日向子ども研究所絆というのはどんな思いから立ち上がったものなんでしょうか。
はい、ありがとうございます。自己紹介でお話しましたように、日向子ども研究所絆は2005年、今から約20年前に設立しました。そう設立した時に2つの思いがありました。1番目の思いですけれども、いろいろな理由から家庭や職場、学校、そして地域の人間関係の希薄化、南波さんが言われたことで言うと、揺らぎですよね、そういったものを感じてました。そんな時代だからこそ新たな人間関係の再構築、再生が必要だと思って、絆という言葉を使って、絆に焦点化した取り組みをしようと思いました。実はこの絆という言葉は、以前はね地方の地縁血縁関係の結びつきを表している言葉ですので、どちらかというとしがらみだったんですね。だからみんな都市の方に行って、そういうしがらみを逃れていったんですが、そういうしがらみではなく新たなね人間の絆を作るということで絆という思いを持ちました。それが一番目です。第2番目に、それじゃあその絆をどこから作ろうかという、どのような入り口、どのような切り口、どのようなアプローチかを考えた時に、やっぱりね子供だと思ったんですね。したがって子供研究所絆となりました。ここでいう子供とは18歳未満の人を普通指すんですが、僕は子供はね未来の人間でもありますので、未来の人間つまり大人も含めた全ての人を、子供という言葉に託して、日向子ども研究所絆というふうにつけました。以上です。はい、
20年前だそうですよ。
そうですね、
もうね、
長い間ね、やっぱり20年続けていく中でもうやめたいなと思う時ありました？
いや、それはないですね。こんな楽しいことはやめられない。
やはり旗揚げをして、志があって、目的が達成した時には、
そうですね、
旗を、ね、下ろすでしょうけど、まだまだ、本当に下ろしたい気持ちですけどね、もう達成早くして、
で
も、だとは思うんですけどね。
それこそね、20年前に小さかったお子さんがもうね、成人されて、っていう、年月ですもんね。
ありがたいですよね。
本当に子供というキーワードですし、先生のこの思い、大人も含めた全ての人を指す意味っていうのがすごく私は刺さって、未熟ってことですよね。
おっしゃる通りです。その通りです。
ということですよね。
はい、おっしゃる通りです。
だから、年齢とかではないってことなんですよね。
そうですね。
だからずっと私は成長し続けていくっていう捉え方なのかなと思ったんですけど、
ING ですね。
ING、進行形、だからこの、なんだろう、あそこは子供向け、いわゆる18歳以下の未満の方を対象としてるんだ、それはちょっと誤解であって、みんなっていうことですよ、誰もが未熟なの
で
っていうふうなことをね、今一度知っていただけたら嬉しいですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。その中でもですね、私、宮先生の取り組み、いろんな取り組み、本当幅広くされてらっしゃるんですけど、憲法カフェっていうことを、お取り組みをですね、されていることを知って、びっくりしたんですよ。
そうですね。どんなって
。そうね。
その、だから難しいのかな。
そう、憲法カフェ、そう。だから多分、知らない方は結構いらっしゃると思うんですが、どうしても子供ということがすごく、言葉が魅力的です。やっぱり自分ごとになるっていう、でも憲法ちょっと遠いじゃないですか、だからそれをですねずっとされてらっしゃる中で、どんな雰囲気の中でどんな対話がねその憲法カフェで行われているのかすごい興味があるので、
ぜひ教えていただけたらと思います。
はい、はい、これがまたありがたい質問ですね。僕はね、目的として平和な社会を作りたいというふうに言いましたが、その平和な社会というのは簡単に言うと、まあ、暴力のない社会なんですよね。その社会を作るには今度は民主主義が必要なんですよね。この民主主義というのは力で相手をコントロールするんではなくて、合意と納得を形成する方法と制度のことを民主主義というんですね。でこの民主主義を理解するには2つの方向があります。その2つの方向は、1つはハード面です。例えば国民主権とか議会制制度がどうなってるとか、そういう法律的な面ですよね。で2つ目はソフト面で、具体的に相手と合意を形成するような対話のあり方であるとか、人格をどう作っていくかという、その2つの面が必要です。それで民主主義を学ぶために絆ではハード面とソフト面の双方の学びを行ってます。でそのハード面の学びが憲法カフェであり、ソフト面の学びがカウンセリング講座です。どちらも毎月1回年間10回コースで市民を対象にし開催をしています。どちらももう10年以上実施しています。参加者は遠くは宮崎市なんかからも来ていただきます。その憲法カフェなんですが、内容ですけど、僕がまあ社会を見る原則的な価値観である日本国憲法の諸原則、僕は5つを挙げてるんですが、まず国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国会中心主義、そして地方自治、この5本の立場から1ヶ月間の出来事、主に宮崎日日新聞や夕刊デイリーから日向市、宮崎県、日本、世界のニュースを紹介します。またその時その時の社会情勢等で話題となるテーマ、例えば自然や災害についてとか経済問題であるとか、まあ、そういったことについて意見を交換します。時には特別の講師を招待したり、そうですね、例えば性的マイノリティの方に来ていただいてお話をしてもらうとか、あるいは災害に直接体験した人を来ていただくとか、まあ、そういった形や NHK の映像の世紀、バタフライエフェクトとか、まあ、そういう、ね、立派な、ね、作品がありますので、そういった視聴覚教材を活用して学び合います。学びの雰囲気は、自分の思いや意見考えを大切にすることはもちろんですが、他人の思いや意見考えを尊重するトーンで満たされています。まあ、聞いたことはありませんが、例えば新政党なんかも全然違う人が来てるわけですよ。そういった人たちが意見の違いがあっても自分の思いを話し、人の意見を聞くという、そして僕がまあそれを日本国憲法の立場でいろいろ解説をしていく、まあ、そういった学習の雰囲気ですね。対話を通してお互いがさらなる気づきや新しいステージに立つということを、まあ、多くでね、体験したいと思ってます。
はい、それこそですよね。やっぱり今必要な力は対話をし合意形成する、この胆力をどう持てるかっていうことがすごく大事になってきていく中で、それこそ情報化社会、ネットサーフィンと言われながらも、私たち自分の殻に入ってるんですよね。自分の、例えば携帯であれば自分の欲しい情報、自分が興味ある情報がこの手元に入ってくる中で、ネットでもっとサーフィンできるのに、こう流れるようにできるのに、自分の殻の中に入り込んで全然外に出てこないっていうのが今の、本当に私たちの不自由、だから自由ではなくてすごく不自由になってるんじゃないかなと思うんですよね。でその中でこの憲法カフェに来たら、いろんな、メディア、それこそ一つの情報でいろんなものを使いながら触れることが社会がに起きている、それは国内だったり国外だったりということを、目にする、触れることプラス憲法に立ち返るっていう風なプロセスが、双方向で行われていくっていうのは素晴らしいなと思ってはいるんですよね。松田さんいかがですか、この憲法。
平野さんもそれこそワールドカフェってね、もう何回かされてますけども、はい、いろんな方との対話、
はい、
でまず自分の意見を言って人の意見を聞くっていうのは本当大事だなと思いますよね。
そうなんですよね。聞く耳が持たなければ、なんていうのかな、暴力になりますよね。
押しつけがましくなるから、やっぱ相手の言うことをリスペクトしながら、しかしながら納得していくためには、自分もしっかり自分の声を届けるという、うん、このお互いを尊重し合うようなこの関係性っていうのは、このカフェに来ていくと、そのスキルだと思うんですよ。これは、うん、あとは力というかその能力を、うん、10年以上されてらっしゃるんですよね。
すごいですね。
すごい
なってしまった
大体何人ぐらい参加されて、うん、年齢層とか。
そうですね、ね、人数でいうと、まあ、20人前後ですよね。で年齢はどうしてもね、はい、やはり高年齢の方が多いんですが、うんうん、まあ、最近は大学生なんかも含めてね、うんうんうん、参加をしていただくようになりましたので、はい、少しでもね、はい、多様な、まあ、属性を持つ方々、年齢や性別も含めてね、はい、が来るようになるといいなというふうには思ってます、うん、はい、
本当にあの偏ってしまわないように、うんうん、多世代であることっていうのはむちゃくちゃやっぱり、うん、あと性別もですよね。その中でその世代の考え方に触れるっていうことは分断を軽減していくじゃないですか、うんうん、でも20人って多いと思うんですよ。
多いです
ね、うん、
多いですよね、そういう
多いと思います、
うん、ありがたいですよね、
うん、毎回やはりこう通われる方だったり新しい方が入ったりとか。
そうですね、うん、はい、おっしゃる通りです、うん、はい、
そういった対応の場の中でカウンセリングっていう手法も捉えてらっしゃってて、はいはいはい、そのカウンセリングや教育の場作りでも三輪先生が大事にされている対話の姿勢ってね、まあ、引き続き対話なんですけど、そのコツとか思いっていうふうなことを教えていただけますか。
はい、ありがとうございます、うん、はい、カウンセリングの理念や目的はね、まさに基本的人権の尊重にある、まあ、基本的人権の尊重というのを分かりやすく言うと、一人一人が大切にされるということです。その基本的人権の中でも特に自己決定権ですね、自分の生き方は自分で決めることができるという、まあ、自己決定権、これはまあそう大げさな話でもなくて、まあ、日々ね、の生活の中で、自分が行うべきことは、まあ、自分が決めるということなんですが、そういった自己決定権を尊重することが実はカウンセリング的会話のですね、目的なんですね。でその理念を実現するために様々なカウンセリング的なスキルがあります。例えば受容するとか共感するとか、その一つのスキルというのは実はね、理念、人を大切にするという理念を実現するためにそういったスキルがあります。その逆では決してないです。だから口の上手い人になろうとかね、セールストークがうまくいくとかそういうことではなくて、人を大事にするという理念を実現するための会話のあり方がカウンセリング講座ですので、そういうことでね、これも10年以上やってるところです。はい、
なかなかこう自己決定権で今の時代ですよ、自分の生き方を自分で決めるっていうことができるっていう人は少ないように思いますね、うん、誰かのせいにするとかね、
は
い、
あ、そうですか、
そう、そうだからそれを自分で選ぶ力を持てるっていうのはすごく私は生きていく上で、豊かになっていく上で大事だなと思うんですけどね、うん、どう先生がこう今までカウンセリングされていく中でこの自己決定権をこう持てるようになってプロセスの中で どういうふうな方がこうそう持てるようになったなとか、やっぱり持ててない、持ててます、ちなみに自己決定権でお会いする方々がこの方は自己決定権持ってらっしゃるなと思うことって多いですか、どうです、
はい、
そもそもそこだな。
そうですね、本来ですね、人間というのは分かってもらいたい存在なんですね、したがって、人の話を聞くことより話すことの方が得意なんですよ。どんなに下手な人でもね、分かってもらいたいから。だからまあ自分の話をするんですけれども、一方でその分かってもらいたい同士が話すとお互い需要共感しにくいんですよね、そういう中でカウンセリング的な理念とスキルを学ぶ中で、分かってもらいたい人の話をまあ傾聴し聞くことによって、相手はですね、自分の気持ちを整理したり、自分の心の中に自分でも意識しなかったような希望や夢というのがはっきりしてね、それこそ大きく言えば自己決定権につながるような力をね、徐々に身につけていくと。本来人間というのは自己決定権を持ってるんですが、人間関係の中でそれを十分聞いてもらってないので、やはり誰かの力の強い、 特に子供でいうと、まあ、経済力のある親の意見に従わざるを得ないみたいなね、そういったことが生じるんじゃないかなというふうに思いますね。だからお互い気持ちを聞き合うということをつないでいくと、お互いの気持ちが整理されて、自分のしたいことやりたいことがね、お互い理解できるというふうに思います。
お互いということで、人としてやっぱり大事にされてるっていうこの確かさみたいなことってすごく大事じゃないですか、うんうん、でこの当たり前のようでとっても繊細ですを力にいることだと思うんですよ、この大事にされてるっていう。で特に子供や声を上げにくい立場の方々が自分らしく生きられる社会ってどこから始まるんだろうと思うことってすごく多いんです私、うん、で宮先生は日々の現場で基本的人権をどのように感じてらっしゃいますか？
はい、僕はですね、さっきから言っているように人として大切にされる社会とは、まあ、理念であり目的と思うんですが、その理念や目的に向けて日々ね、お互い学び合い語り合いながらそこに向かっていくと思ってます。でお互いが持っているいろんな思いは部分的心理なんですよね。だから話対話を通してお互いの部分的心理と部分的心理が触れ合い交流することで、さらにね、広い部分的心理に、まあ、つながっていく、そういう、まあ、プロセスだと思います。だから人として大切にされる社会とはとてもね、時間のかかり手間のかかるね、はい、繊細なね、はい、ことですよね。これやっぱり丁寧にやっていかなきゃいけないことです、はい、しかし一方そういったね、その丁寧なことを認めない人もいらっしゃるんですよ。対話を認めない人、まあ、政治的には独裁者というふうに呼んでますが、この人たちはね、自分だけが正しいという価値観を持ってます。これは哲学的に言うと独断というんですが、独断の価値観を持ってる人は実はその大なり小なりね、いろんなところにいらっしゃるんですよ、自分自身も含めて。そんな人は家庭や職場や地域など、まあ、いろんなところにいろんな形で登場します。だから子供や声を上げにくい立場の人が自分らしく生きることが非常にね、難しい社会だなというふうに思います。もしそうであるなら、やっぱり身近なところからね、対話を通して物事が決定していく雰囲気や文化、そういった仕組み制度を身近な人たちと、まあ、大げさではなくてね、身近なところで合意と納得で世の中を進めていくようなね、そういうことを練り上げていくことが大事かなと、そういう小さな一歩が大事だというふうに僕は思ってます。
確かに強く思いますね。
ですね、
はい、さあでは2曲目、はい、紹介お願いします。
はい、松山千春の君を忘れないという歌ですね。僕はこの歌が、まあ、流れていた頃、高校の教師をしてたんですが、やっぱりね、いろんな困難な問題を抱えた生徒がいる中でね、丁寧な指導をやっていくんですが、そんな生徒に対する思いがね、重なった歌なんですよ。君を忘れない、よろしくお願いします。
君は砕け散った夢のかけら一つ一つ、小さなその手で集め、いざやり直すと笑っていた君の頬にこぼれる涙を見たよ。どうして 諦めない、何度だって立ち上がろう、恐れるものなどないさ。君を忘れないよ、互いの道歩こうとも、どこかで会えるといいね。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
延岡市大竹町にある池上冷熱は、空調及び冷却設備の施工管理メンテナンスの会社です。確かな技術と信頼、オンリーワンの満足をお客様に。池上冷熱はクリーンな地球環境、省エネで快適な生活空間を提供いたします。延岡脱炭素エネルギーマネジメント、環境省の補助金に採択され、延岡市一つが丘エリアにお住まいの方を対象に、カーボンニュートラルのために補助金を使ったお得なサービスを提供しています。ここから始まる脱炭素の暮らし、延岡脱炭素エネルギーマネジメント。私たち宮崎トヨタ自動車は、宮崎県民のモビリティライフを安全で快適で楽しいものに変え、豊かな社会の実現を目指します。宮崎トヨタ、カーライフイズファン。 YouTube 浜田志郎の助手席空いていますもご覧ください。
はい、今回はつながりを問い直す民主主義と私たちの暮らしというテーマで、日向子ども研究所絆の所長でいらっしゃいます三輪邦彦さんをですね、ゲストにお招きしまして、じっくりとお話を伺っております。はい、はい、あの三輪先生がよく語られる政治は生活だという言葉ですよね、うん、改めて今の社会に囲みながら、その意味をお聞かせいただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、はい、政治とは人間の願いや要求を調整しながら政策化して、最終的には制度化する、そんな営みだと思います。そうであるなら、人々は日々の生活の中から出てくる願いや要求、希望などを対話を通して語り合い、共有しすることを通じて政策化して、それが制度化されるように、その置かれた立場に応じて発信することが大切だな、そういうふうに思ってます、う
ん、はい、本当にあの人の願いとか要求っていうことを声に上げる、うん、見える化していくっていうことは、やっぱりこの対話と語り合いが、あとその共シェアしていくってことがないと、やはり厳しいように思うんですよね、うん、でかつそれが制度化していく、この制度化ってすごい大事ですよね、法律って、うん、でこの法律であることの大事さって、先生どう考えていらっしゃいますか。
そうですね、うん、法律、つまり合法的になった制度というのは、うん、はい、まあ、社会が全力を挙げてね、やっていくまでにこう、まあ、結実した、そういう立場だと思うんですけど、そこに至るまでがやっぱりいろいろ大変なんですよね、うん、例えば子どもの権利条約なんていうのがね、1994年にこう批准されるわけですけど、国連ではまあ1989年にまあそれが採択されて、 4,5 年はね、いわゆる制度化されてなかったんですよ、はい、だからそれまでは日本には子どもの権利は保障されてると、そういう立場でした。しかしそうではないということがはっきり分かってね、子どもの権利を保障しなきゃいけないということが決まると、つまり制度化されると、はい、一気にねことは進んでいきやすいですね、
うん、はい、うんうん、確かに法整備化することで加速ブレイクする感じですよね、うんうん、っていうのは私はすごい感じます、うん、だからそれまでに、その法整備化していくための合意形成というか、うん、話し合いというのはむちゃくちゃ大事、うん、拾い上げていかなくちゃいけませんからね、うん、はい、ありがとうございます、うん、そう言って拾い上げていくための、誰もが安心して声を出せる とか違いがあっても一緒にいることができるっていう、宮先生が日々作られている現場ってまさに SDGs で、目標16の平和と公正をすべての人に謳われている平和とか公正、そして対話と公正といった、言葉とつながっているように感じるんですね。で、そうしたことをどのように意識しながら今実践につながっていらっしゃるんでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい。日本国憲法が日本の到達すべき理念であり目標であり国家の設計図だとすれば、 SDGs に掲げられた17のゴールと169のターゲットは世界が到達した到達目標だと思います、はい。何より誰一人取り残されないという新たな人権宣言は日本国憲法の価値観と基盤を同じにするものだというふうに思います。さらに国連で採択された2030アジェンデのタイトルは我々の世界を変革するというものでした。僕が最初にお話ししました社会活動家としての意味は変革することを申しましたが、大切なことは変革することであり世界を解釈することで満足してはいけないということをいつも意識しています。僕の心情は言い触れされた言葉ですが、シンクグローバリーアクトローカリー、地球的規模で考え地域で活動する、これが僕の立場です。
本当にこの SDGs なんですけど、やっぱりこう採択してもう10年ほどになりますよ ね、
うすね、
あと残り5年しかない中で、はいはい、どうしても身近に感じられないっていう風な、うん、やっぱり 聞く中 で、 で、ね、流行り物っぽくとらわれてたりとかっていうのはあります、うん。ただ先生にもおっしゃられてた、その日本国憲法の価値観と基盤が同じですごくパワーのある言葉のように感じ、うん、ですごい嬉しいなっていうふうに思いました、うんうんうん。ありがとうございます。い
や、その通りですよ、
はい、うん、はい。で、この宮先生がその社会のことですよね、常に問われてるように思うんですね。で、その暮らしの中での問いとしてこの社会政治ですよね、捉えているその視点ってとても私は大事だと思います。常に発信されていらっしゃるじゃないですか。で、最後なんですけど、今を生きる私たち一人一人が日々の生活の中で民主主義を育てていくためにどんな一歩から始めることができるのがいいなというふうに思われますか。
はい、僕はね、何より自分らしく生きることがね、大切だなというふうに思ってるんですね、はいはい。でその僕にとっての自分らしく生きるとは、4点ぐらいあるんですが、1点目はやっぱり自分の好きなことをするということですよ、うん。そしてなるべくその好きなことを人から命令されない形でね、つまり自己決定してやるということが2番目、うん。そしてできればそのことで生活が成り立つといいですよね、
はい、
経済的にもね、
はい。
最後にそのことで人から喜ばれるとね、もっとやる気が出てくるんですよ。そういったことをひっくるめて自分らしく生きるということを考えてるんですが、そんな生き方を求めていくと民主主義が育っていくというふうに思うんですね、
はい。
別の言い方をするとね、もっともっと自分の心と体を大切にすることが最初の一歩だというふうに思うんですね、今日も僕午前中に保育園に行って虐待の研修を保育士の先生方としたんですが、やはりああいう研修でね、求められるのはあれをしろこれをしろ、ね、さらに勉強しろということが多いと思うんですが、僕の最後の結論はね、虐待をなくすためにまずすることは先生方が自分の心と体を大事にすることなんだと。自分がいっぱいいっぱいではね、それこそ、人の虐待とかね、社会がどうだとかそういったことを考える余裕もないんだと。だから自分を大事にすると人を大事にできるようになる、民主主義につながるというふうに思ってます。
まさに本当にそうだなって思うんですよね。やっぱり自分が大事にされると相手を大事にしようと思えるようになる、うんうん、じゃないかなってとっても強く思います。はい、ちなみなんですけど、はい、うん、先生の憲法カフェってどんな風にしたら参加できるんですか。
これはもうあれですよ、毎月第3土曜日の10時から12時まで、日向市のサンピアというところでやっていますので、できれば事前にね、僕に連絡いただければ、うん、人数分の資料を用意したいので、お待ちしています、はい、誰でもウェルカムですよ。 ウェルカムです。
はい、はい、ぜひね、お聞きになっている方々は、
そうですね、
はい、日向市いろんな、ね、宮台、はい、どこからでも行っていいんですよね。
もちろんどこからでも、
はい、ぜひこの先生の熱いほとばしるこの雰囲気を直に感じていただけたらと思いますね。はい、はい、うん、
そしてラストナンバーが三輪先生のねリクエスト、サザンオールスターズの希望の輪たち、いい曲ですね。
大好きな曲ですね、はい、うん、希望の輪たちです。
さあ今回ナンバーさんいかがでしたでしょうか。
そうですね、やっぱりこの政治と生活って今私たちがやっぱり向き合ってほしいテーマかなって思うんですよね。それこそ政治は語っちゃいけないとか、なんかこう言いにくいよねみたいな雰囲気がある社会の中で、それで育てていくっていうことを何度もおっしゃりました。で、誰かが作っていくものじゃなくて、私たち自身が育てていく、自ら育てる 主役であるってことがすごく大事だなと思う。
そうですね、
ですよね、うんうん、だから本当にカジュアルに、それこそコーヒー飲みながら政治についてだったりいうっていう、こう社会に私たち自身が文化として、なっていくように挑戦し続けていくことが今私たちができる最初の一歩のように感じます。あと SDGs のテーマ、トランスフォーミングアウワールドです、うん、トランスフォームなんですよね、変革、うんうん、だから変革しないと持続不可能だというふうなことなので、なんですかね、怖がらずその一歩を、政治を語るっていうことを今の中でやっていたら嬉しいな。今日語れたことがすごく嬉しかったです。
いや、僕もね、うん、本当ありがたかったですね、はい、こんな時間をね持たせていただいて感謝してます。
良かったです。自分らしく、自分らしく生きる、言葉、自分らしく生きる、はい、今回のゲストは日向子ども研究所絆三輪邦彦さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南田優子でした。ありがとうございました。
どうもお世話になりました。ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組はグローバルクリーン、池上レイネス、延岡脱炭素エネルギーマネジメント、宮崎トヨタ自動車の提供でお送りしました。